はい、それじゃあ、生涯現役塾の第3回東京で、H さんですね、これはやはりネット転売を今やっておられる方とのグループコンサルです。じゃあよろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
さっきちょっと話聞きましたけど、とりあえず H さんは中国のドンブランドの LED 腕時計を、まあ、29個ですか、仕入れて、でそれメルカリで今全部出したんですよね。
とあと、まあ、他の4つのサイトで、
他のサイトも出した。例えばどういうサイトですか？
フリップとかフリマとか、まあ、メルカリではメルカリあってっていうのがあって、
はい、
はい、その4つぐらい
で、で売れたのがいくつですか？
今4つ。
4つ売れて、はい、どのサイトで売れたんですか？
やっぱメルカリとメルカリあってかな、まあ、直接会う。
メルカリあってっていうのは発生してて、あれ、渡すときに直接取りに行くんですよね。
直接近場であって、うん、まあ、距離の設定ができるんで、はい、10キロ圏、20キロ圏、50キロ圏、
はいはい、
で直接会ったら手数料も何も放送も何もいらないんで、純利益になるから。
手数料 10% いらないんですか？
あ、 10% それは取れるけど、他の送料、
送料いらないわけですね。
いらないから。で他のサイトはそう手数料ないのもあるんです、あ、まあ、あるんですけど、うん、フリルとかは、
うん、
まあ、そういうので、それからメルカリだけですね。
メルカリでいくつ？メルカリあってでいくつ？
22ですね。
22でね。でメルカリあっての方は山梨の中で売れたんですね。
そう、まあ、今一つはまあ交渉中なんですけど、
うん、4つ売れて、全部で売り値合計いくらぐらいだったんですか？
売り値、あ、売って合計ですか？
はい、
6000円なんて、5000円ぐらい、
5,6,000円、あれだったら1個あたり1500円ぐらいか、1500円じゃんか、
ですね、はい、
30個29個仕入れて3万弱と言ってたから、1個1000円弱ぐらいの単価で仕入れたんですよね。
まあそうなりますかね、結果的に、はい、
本当は2500円ぐらいだったかった。
もっとですね。
もっとどれぐらいだったかった。
例えばまあ、ネッシーとかで見ると10倍ぐらいなんですよ、原価の。
じゃあ1万円ぐらいで流通してい たんですか？
流通っていうか、まあ、ネッシーでとか他のアマゾンとかだと10倍ぐらいでしたんですよ、万単位で。
それをね、売ろうと思ったきっかけはどこのリサーチからその時計に目つけたんですか？
あの時計は最初の売れ筋見てたんですけど。
何と？
メルカリの方、
メルカリで時計で
LED のとこをまたまたまこう
LED の腕時計で検索して、
検索して
で売れたやつを見たんですね。
で見てるうちに今度は自分の興味が湧いて、こっ中国サイトの、だからアリババ、はい、タオバオでやってるうちに自分が欲しいなっていうのがあって、これいいなと思って、で調べたら日本国内では結構高く売れてて、
ああ、ただ同じ機種が見つかったわけですか？
そうですね。
タオバオで見たいいなと思った時計と、はい、全く同じ機種がメルカリで売れてました、
はい、で売れてるか、まあ、出してる、あ、メルカリでは出てないですから、メルカリでは冒険だけど、うん、他のところで出てるから、じゃあ一回出してみようかって言って、
他のところで
は、他のところではアマゾンとか、
はい、
楽天か、とかもネッシーでもそういうの仕入れてて、実際商品として卸値で出してるんですよ。
それが10倍ぐらいのやつもあったんですか？
まあ、はっきり言って原価からすれば10倍から20倍、
ほう、
すごい持ってるなと思ったんです
けど、1万円から2万円で出してて
出てきてますね。
で売れてるかどうかはそれで
分かんないです。
分かんないです。出てたということ
です。出たということです。でこれはいいやと思って飛びついたんですけど。
だからメルカリで売れてたというリサーチをかけて選定したわけでは形もないですよ、ね、
ないです。
どっちかというとタオバオを見ていいなと思った時計っていうのが最初のきっかけで、
そこ
キックオフで、それを今度メルカリじゃなくてアマゾン等で見て出品して高く出てるということで買ったということでしょ。
そうですね。そこはちょっと半分売れてる筋と、まあ、売れてないけど冒険でこう出してみて、こうどういう反応があるかっていうので、まあ、
だトライしたところはね、行動的でいいと思うんですよ、
はい、
だけど、まあ、さっき言ったようにとりあえずボールを130キロで投げ込んだんだけど、外角低めじゃなくて、結構内角の方投げてる可能性もあるわけじゃない。
そうですね。
だってだいぶ手順が違いますもんね。あれで言ってることはメルカリで1回輸入品で売れてるものを見て、そこでよく売れてると いうものを探し出して、その次に中国のタオバオやあのアリババのサイトで同じものを探し出してきて、で価格差がちゃんとあるということを見て儲けが出ることを確認した上で仕入れるんですか。
そうです。だからちょっと冒険はしましたね。
そうね、冒険というか無謀な、
かなり無謀ですね。だから
それだからまだね、あのやり方をやって失敗したわけじゃないんですよ。
そうです、
逆に皆さんは。
そうそう。
だあのやり方がダメだったという結論を出すのはまだ時期尚早です、
うん、で自分のやり方が間違ってたというのは確認
確かに、ええ、だからあのとりあえずやったのは良かったと思って見てますけどね、うん、あのとりあえず中国でラインダンスも使ったんでしょう、ライトダンスか、ええ、使ってやったからどんな感じか分かったんでしょ
う。そうですね、まあ、ある意味とにかくあのはっきり放送もあれもなんですけど、商品が雑なものなんですね、かなり、うんうん、これ商品出せないっていうものも
結構、商品自体、包装自体、
商品はもう、まあ、ひどいもんですけど、
商品が雑だった。
商品はもうあの傷物もあるし、写真とは全然違うなっていうのがあるし、
うん、傷が多かった、
まあ、傷だとね、商品と写真と違う感じ、全然雰囲気が、これ綺麗に撮ってあるわみたいな、安いものはやっぱそれなりだなと。だから1000円単位のものだったら原価が中国でも見られるんですけど、うん、数百円単位のものはやっぱほとんどおもちゃレベルで、うん、これ商品出すのはちょっとはばかれるぐらい、
う
ん、売れたんですけど、うん、そっちの方が、
あ、それ売れたんだ、
それ売れたって、これでいいのか、これ原価は数百円だからやっぱおもちゃレベルなんですよね。でもそれが
いくらでも持ってきてもらったらね、見たかったんですね。
ただそれはめちゃめちゃ売れてるやつ、ヒカミ LED っつって女性に売れてるやつらしくて、
それは1500円ぐらいで売ったわけですか。
そうですね、ただそれが最初売れてたのは2600円が一番高く売れてて、この利益は大きいなと思って数百円、300円を売った、300円ぐらいのかな、それが2600円で売れてたんで、そういうところで何個か見て、そうですね、一つは4000円ぐらいで売れてたのかな、原価500円のものが、そういうのでちょっと飛びついたのもあるけど、
だからね、同じようなもので、僕はさっきあの長財布で見たんですけどね、はい、長財布だけでもものすごい数が売れてるわけですよ、はい、でこれあの割とかさばらないからいいかなと思って、はい、でさっき見てみたんだけど、単に長財布同じようなものでも売れ筋と売れ筋ないやつが結構ある、はい、で私が見た限りではスタッズっていうあのちょっとギザギザがついてるようなやつらはすごく今人気があるんで、これは中国から出たやつ9800円で売れてるわけですよ。 いくらでやってるやつかちょっとまだあの東京で探しきれてないから分かんないけど、でスタッフじゃないやつが売れてるかというとそうでもないよね。だから似てるからといってちょっとボールが1個ずれたら全然人気がなかったりするんで、ここのリサーチは結構大事ですね。だからあのメルカリで例えば複数結構売れてるやつがあったら、これはもう相当人気があると見て、値段は違うんですけどね、同じものでも1300円ぐらい値段差があって売れてるんで、はい、まあ、詳しくちょっと見てないけど、同じ人が売ってるのか違うのか、写真が同じなんで多分中国の同じサイトから仕入れてるんでしょうね、こういうふうに、はい、まとまって売れてるわけです、でこれ多分ねあのかなり利益取れてる可能性あります、こういうやつは売れたら。
そうです、やっぱりそんな形で出るんですけど、あの売り切れ外すとダーッとこういうふうに出てくることがあるんですよね。
売り切れ外した時に
そうです、ね、売れ筋のものがもうすでに遅くなってて大量に出て人がどんどんどんどん値下げしてて投げ売り状態になってる場合も、まあ、時計に関してですけど、私の調べた範囲でなんですけどね。
ということは、売れ筋じゃないやつもリサーチした方がいいってことになるんですかね。
売れ筋じゃない
やつ。売り切れじゃないやつも。
売り切れを見とくで売れてるけど、それ一回売り切れを外してみると、全く同じものがもう大暴落して、大量に出てる。
大暴落してるって何で分かるんですか。
やっぱ同じ商品だから、全く同じものが。
あ、違う値段で下げて。
どんどん下げて下げて、大量出てるがゆえに、もうどんどん埋もれてっちゃって、でも同じものがまだ出てるんですけど、その値段はどんどんどんどん
下がって。売れてるやつの方が高くて、売れてない やつの方が値段が下がってたっていうことですね。
要するにだから売れ筋っていうのはやっぱりギトーと出てる競争率激しいんじゃないですけど、大量に出てる人は大量に出すから、うん、どんどんどんどん埋もれてって、うん、で時期が遅れると、はい、大量にただの何より限界に限りなく近づいていく、うん、今2000円、例えば2000円のものが月それ外すと1000円ぐらいになってて、それでもソールドアウトにはなってないみたいな。
つまり物販っていうのは人気が出たらみんなが参入してくるから、はい、これで価格が競争になってだんだん美味しくなくなるという特徴があるん で、
は
い、
そうですね、
だからいい時期に扱わないとうまくいかないんですよね。だからたくさん売れてるからいいというだけでもなくて、
そうそう、
あの後乗りしていくと、はい、なんていうか、あの在庫抱える
そうです、ね、もう遅いなっていう、
だからその成長前期って言って、はい、今売れてるこのあれが上がってる段階を捉えるのがコツですよね。でもそれは売れてるやつの時期を見たら分かるんじゃないのかな。
時期のリサーチもあるんですか。
売れてるやつのページを見て、いつ売れてるってこれ分かる、分からなかったでしたっけ。
そこまでちょっとあまり確認しなかったな。
時期分かんないのかな。
ちょっとそこ確認してないけど、出てなかったような気がしたんで。
時期の分かれるのは、
うん、
例えば出品が何日かとか、うん、ここで何日とか、
まあ、
それが出
ますよね。
例えばこれが売れてるやつ今売れたんですけど、うん、ここのところ何日前って、
あるいは新しい順でね相当かけるとか、
はいはい
はい、これでだから相当の書き方を変えたら今言ったようなやり方で出してる時期を見るとか、それからもう一個リサーチできるということですね。
まあ、一つはあの売り切れの状態だけであと仕入れをかけちゃったっていうのがあって、あとでその仕入れの間にいろんなことやってるうちに分かったっていうことはあったんですけど、
まあ、それは経験としてはね、
そうですけど、ちょっと機能的に動くんで行って見切り発車を結構することが多いんで、
はい、
リサーチ不足はもう覚悟の上でやったんですけど、
なるほど、
ね、案の定の結果でしたけど、
うん、まあ、やるときにもとりあえずやってみてっていうことで言ってましたからね、うん、そうですね。だからリサーチの精度をもうちょっと上げるっていうのが今の木下さんの課題ですよね。
あとはまあ、もともとこう物に執着がないというか、
うん、
諸行無常であんまり強いてあげるんだったらっていうので時計だったんで、
うん、
こっちに特化したりして、
うん、
ちょっとこだわりが好き嫌いのこだわりがあったかもしれないですね。ファッションとかそういうのに興味持てないっていうのがあって、
これね、もう最初はね売れそうなものを扱う人の方が成功しやすいん
です。そうでしょうね。
最初から好み出してもね、そう簡単にね成功しない。
そうです。
売れそうなものをやってて実力がついたら好きなものにシフトはありえるかもしれないけど、最初は売れそうなものをとにかく当たった方がいいと思います。だからさっきのリサーチで数多く売れてるやつとか、それでその上で最近結構動いてるやつとか、この辺ですよね、うん、でもまあ井田さんがやったのは一回自分でやってみたんで、その経験値はね結構溜まってるから、それは無駄になったと思わない方がいいと思います。一回やってみて少しコースをずらしていってだんだん当たるところに行くというか、一回思い切り打ったんだけど、池ぽちゃやっちゃったんで、今度は右にそれないようにちょっと左にやってグリーン狙うっていうか、こんな感じでやっていかれたらいいんですかね。
そうですね、もうちょっとリサーチし直してやってみようかと思います、う
ん、でね、私もちょっとね今回の塾で物販する人が本当増えちゃったんで、私もともとは今回のものでコンサル系を教える人が たくさんいることを想定しててね、まあ、そこ私もやってますから、
はい、
まあ、皆さんも物販で成功した後はそっちに行けるから、まあ、それは私もやってることそのものなんですけど、物販が思いのほか増えたんでね、まあ、ちょっと私も参入しますよ、はい、私は、まあ、ヤフオク時代に自分の持ち物を売って120万を売ったことがあるんで、まあ、そこはね結構売れるためのものっていう経験を持ってるんですけど、今のその輸入転売、まあ、これ
は
私も参入します。それからその専門家もちょっと相性合うし、うん、だからリサーチ系のノウハウもちょっと分厚くしますね、
はい、
うん、だからまあそれはこれからどんどん充実すると思ってもらっていいんですけど、 私やったら絶対成果出すのでありますからね、はい、ただあの私今おすすめなのはあの本がね、とりあえずあの、まあ、一応先走ってる人なんで、だからやっぱりその通り一回きっちりやっておくっていうのをおすすめ、うん、いずれ後ほどもし私の方から具体的なノウハウとかアドバイスが入ったとしても、うん、やっぱあれを一回その通りやったっていう実力を蓄えておくことは、うん、あの大事だと思うんですよ、うん、あのテキストで読んだ内容をその通り実践してやってのける人って意外と数少ないよね。あ、ま
あ、自分流になります
ね。ノウハウコレクターが多いっていうのはそれできる人が少ないみたいにしてるわけです。私もはっきり言ってノウハウコレクターだったでしょ。あのこういうネットでこういうふうなことをやるって最初は分かんなかったんです、はい、だから最初は商材も買いましたし、はい、でテキストで、で私誰かの弟子になったことないんで、あの文章系でやったりね、まあ、セミナーぐらいは顔出したけど、あの誰かの弟子みたいな形になったことは私はないんですよ。だから自分で集めたものの中から自分でこれ間違いないなと思うやつを自分で実践してみて、でその通りこうやって今結果出してるわけですね。だからそれはテキストで書いたやつを実践してみてその通りやってのけるっていうことなんですけど、それ経験できるかどうか結構大きいんですよ。うん、あの大体のことは分かったけどその通りやれなかったんで結果出ない人も5万といるんですよ。でもやれてる人から見たらね、ああそっち行っちゃったかっていう話、そこまで来たらいやそっち曲がっちゃったのっていうふうに見てるはず。山の上からの人も見るんですよ。途中まで一生懸命登ってきたのに、あそっち曲がっちゃった、違うのになっていうことを結構してみんな道迷ってたどり着けない人が多くて、
そうそう、多分リサーチの仕方も途中からちょっと変わったかもしれない。どうでしたって
。完全にそうです。そうだね。リサーチ途中から趣味の方に、ね、中国のサイトで自分の好みに合ったやつを入れたわけだから。
そうそう。
もうこれがかなりだから相談相談申し入ってましたから。はっきり言って。ああもうそっち行ったか。でその通り相談したっていうのを今。
そう今回
な。
その通り。
そうなんですっていう。
まあまあですね。
そうなんですっていうなんかポケモンが出てる。
ああ。はい。わかるでしょ。はい。
だから、うん、一回だから、まあ、それいい経験にされて、うん、でやっぱりその通り一回やってるってことですよね。だ中国ので仕入れたのも一回やってるわけだから、はい、もう多分そこはね余裕でやれると思うんで、
はい、うん、ちょっとやってみます。
私も早くねこの仕入れから成果出したいのね、うん、あの自分のものを売るとかみんなも成果出したんですよ。だからこれはもう最初のほぼ2ヶ月で皆さんもクリアしたんで、次仕入れ関係でしょ、
はい、
うん、でまあ、仕入れ関係作業というのは僕も参入するし、それからあの専門家もちょっと手に入りそうなんで、入れてて分厚くしますけど、まあでも最初から僕はあの本を掲げてて、いまだにあの本はまだあの生きてると思ってるんで、あのメルカリ30万を
一回さらっと見て
そうですよ。もうあの受験勉強のコツはもう真っ黒になるまで参考書一冊あげることですから。やってみたらね、最初線引いたとこ以外のところで、あここ大事だったっていうところいっぱい見つかりますよ。
あとで確かに最初の中国文法全く考えてなかったんで、
うん、
国内だけやってるうちに、
うん、
これ中国しかないなと思って中国のとこ読み出したら、うん、あそこに行けたっていうのもあったんで。
どうでしょう、
で
最初読み飛ばしたところの中に結構後から見たら重要なことも書いてますから。
そうですね、
あの本はねそんなにたくさんのテキストが入ってないから、一個一個結構重要なこと書いてますよ、うん、だからそこそれるとね、あの道それて違うとこ行っちゃって、うん、そうですね、その通りやってもし成果が出ないんだったらそれはそれでまた次の手はあるので、うん、でもその通りやらなくて成果が出ない場合はその検証しようもない。
そうですね
だからあの正直言ったらまず型通り、型の通り一回やってみて、うん、でそれでまああの勝てるはずなんだけど、それでもし負けたらまた次のやり方があるんですけど、型から外れてやり始めると最初、うん、ちょっと後で修正聞きにくくなることはありますね。
基本は大事です、ね、
基本大事です
よく言われますけど、
うん、でだからまああの日向さんの場合中国仕入れの国内転売のところまではやれてるので、まあ、そういう意味では一歩進んでますから、 で、あとそのリサーチをその通り一回やってみて、その精度を上げてみて、で売れ筋のやつ探し出して、それでやってみることもおすすめですね。そうです、
まあ、あとはやっぱり今回もあるけど在庫が残ってくると、うん、こう気持ち的にすごい辛いのがあって、あ、この山はどうしようみたいなのがあるから、だ大量にこのさっき言った100万仕入れて、例えば稼ぐのに100万仕入れる、大量なわけだと思うんですよね、ものすごい数的には、
はい、
でそのもし残ったってリスクはちょっと怖いし、でもその中でさっき言った3割いけばいい方ってことなんですかね、仕入れて、
いや3割っていうのは100万仕入れた時に利益が30万あるという意味です、
はい、取ったら30万
か、うん、だから7割売れ残るということを必ずしも意味してませんけど、
はい、もう売れ残りも込みでってことですよね。
そうだから100万の資金を投入したら、あの30万の利益が出るぐらい、それかなりいいと思いますけどね。
ああそうね、
もう多分もう2割ぐらいが落ち着くような気がしてますけどね、3割じゃなくてね、ただね私が今思ってるのは、この皆さんの中で資金がある人をね、自分の自己資金でやった方が絶対いいと思うんだけど、あの皆さん本当にちゃんとスキルができて資金がないからうまくいってない状況になれば、あの融資してもいいと思ってるんですよ、自分は。だ一定の運転資金さえあればもっと稼げるのにっていう人はいるんですよ。ただ今運転資金がないから、まあ、なんか小規模であるしかなくて、ここにもうちょっと資金さえあれば大きな稼ぎが出るのにっていう人いっぱいいてね、そういう人は融資していったら動くわけですよ。私もだから融資、まあ、小さな銀行みたいな、まあ、そこまで体力あるのかって言われるかもしれないけど、まあ、やれないこともないと思うんで、あの今の熟成の方ぐらいのあれであれば、だからまあそういうノウハウを持たれて、もし資金の問題だったらね、まあ、あのやってもいいけど、やっぱりそこまで行くためにはやっぱり支配の人から始まって一回そのオーソドックスなやり方をやってやってのけてみないとね、その次の世界見えないから、でいやそうじゃなくて自分の個別のやり方でやるっていうのも、まあ成功する人の中にいるけど、でちょっと道なく道自分でなんか崖よじ登っていくみたいな感じでちょっと難しいでしょ。僕はそれやるタイプですよね。あんまり進めません、ある程度進んだけど、うん、ある程度やっぱりなんかそれでも僕でもやっぱり最終的には教科書的なものを一つ決めてかなりその通りやったんです、うん、あのトミネンドランドのサイトをあそこまで作り込んだのはアルスのやり方、あの9万8000円で年間購入してかなりあのメールでやり取りしてやり方聞いてあそこまで作ったんだ。でその後半からは外注入れて今もっと洗練化したようなものにしてますけど、最初はもうそっとやりました、愚直なまで。でそのそこで言ってたのは、あのちゃんとそういうの記事を書いたら、まあ、あの必ずあのそのお客さんが増えてきて収入が上がるといったのが、まあ、その通りになってますよ、うん、だから割とね、あのその通りやる能力は大事なのね、一回教師通り、あの個性的にやれるから、あの当たり前のやつが面白くないっていう気持ちはすごくよくわかるんだけど、でもね当たり前のことをちゃんとやれる人が個性的に走るときに体制するっていうのも事実なんだ。肩はちゃんとやれるんだけど、その後独創的な世界に入って体制する人がいっぱいいますから、うん、あとだから守破離なんだ、守った後破って離れていっていいんだ。さすが離れたまずです
よ、武道の基本なんて守破離は。
だからね、皆さんがチャレンジされたことはすごくチャレンジ精神があって僕はいいと思ってるんですけど、必ずしもあのここの本で言ってるやり方がうまくいかなかった検証とはならないというのが一つの結論ですね。うん、
もう一回読み直して
やってください、まあ、まだ3ヶ月ですから、まあ、これからですよ、
はい、頑張ります、
はい、じゃあありがとうございました、はい、